今朝恵みをいただく御言葉はダニエル書の5章です。ダニエル書5章、ダニエルの5章、それではお読みしていきます。ベルシャツァル王は1000人の貴人たちのために大宴会を催し、その1000人の前でブドウ酒を飲んでいた。ベルシャツァルはブドウ酒を飲みながら、父ネブカデネザルがエルサレムの宮から取ってきた金銀の器を持ってくるように命じた。王とその貴人たち、および王の妻とそばめたちがその器で飲むためであった。そこでエルサレムの神の宮の本堂から取ってきた金の器が運ばれてきたので、王とその貴人たち、および王の妻とそばめたちはその器で飲んだ。彼らはブドウ酒を飲み、金、銀、青銅、鉄、木、石の神々を賛美した。すると突然人間の手の指が現れ、王の宮殿の塗り壁の燭台の向こう側のところに物を書いた。王が物を書くその手の先を見たとき、王の顔色は変わり、それに怯えて腰の関節が緩み、膝はガタガタ震えた。王は大声で叫び、呪文師カルデア人、星占いたちを連れて来させた。王はバビロンの使者たちに言った。この文字を読み、その解き明かしを示す者には、誰でも紫の衣を着せ、首に金の鎖をかけ、この国の第三の権力を持たせよう。その時、王の使者たちが皆入ってきたが、彼らはその文字を読むことも、王にその解き明かしを告げることもできなかった。それでベルシャツァル王はひどく怯えて顔色が変わり、貴人たちも途方に暮れた。王母は王とその貴人たちのことを聞いて宴会の広間に入ってきた。王母は言った。王よ、永遠に生きられますように。怯えてはいけません。顔色を変えてはなりません。あなたの王国には、聖なる神の霊の宿る一人の人がいます。あなたの父上の時代、彼のうちに光と理解力と神々の知恵のような知恵のあることがわかりました。ネブカデネザル王、あなたの父上王は彼を呪法師、呪文師、カルデア人、星占いたちの長とされました。王がベルテシャツァルと名付けたダニエルのうちに、優れた霊と知識と夢を解き明かし、謎を解き、難問を解く理解力のあることが分かりましたから、今ダニエルを召してください。そうすれば彼がその解き明かしをいたしましょう。アーメン。とりあえずここまで読みます。それでは一言お祈りいたします。私たちも優れた霊の宿ることを求めております。聖霊が与えられるようにと、また優れた知識と、また夢を解き明かし、謎を解き、難問を解く理解力を私たちも求めたいと思います。主よ、今この時代、私たちが本当にこの時代を作り変えるものとなるために、まずいかにすればよいのか、いかに求めればよいのかを教えてください。どうか問い継ぐしもべの唇を清め、また預かる人々の耳を清めてください。これからの始めから終わりまで一切をただあなたのその支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。我らの素晴らしい主イエス様の皆を褒めたたえ賛美いたします。 ハレリアってすると手を、ね、挙げてますね。まあ、講演で学びましたけれども、本当に祭司は、ね、手を挙げて祈るんですけども、ね、シェンバク先生が言ってたんですね。手を挙げて祈る、ね、これとても健康にいいことなんですね。手を挙げること、本当に清い手を挙げて、ね、祈りなさいというふうにも書いてあります。私たちが本当に体を使って主を、ね、褒めたたえること、これには、ね、健康が伴い祝福が、伴うんですね。今日は、まあ、ダニエル書から、見てるんですけども、私たち、ね、手術において、本当に聖霊を求めるということを、ね、見ました。でそして聖霊は、ね、清い霊です。清いものが、ね、神を見るということを、ね、見ました。皆さん自身が聖霊を求めるとするならば、まず清くなくてはなりません。もし皆さんが、ね、聖霊ください、奇跡、印をください、祈り求めていても、相変わらず、ね、怒り癖、盗み癖、ね、そうしたものを持ち続けているとするならば、清い霊は宿ってくださいません。まず、そこから離れるということ、それが必要なんですね。ダニエルは、なぜこの時代、こんな用いられて、いたか。ダニエルには、清い霊、聖なる霊が宿っておりました。11節書いてありますね。この王母が、このダニエルのことについて言ってるんですけど、あなたの王国には、聖なる神の霊の宿る一人の人がいます。と書いてありますね。さらにこの12節でも、王がベルテシャツァルと名付けたダニエルのうちに優れた霊と知識と夢を解き明かし、謎を解き、難問を解く理解力のあることが分かりました。アーメン。皆さんがこれを求めているとするならば、本当に皆さん自身身を清めなくてはなりません。心を清めなくてはなりません。よしこ姉妹も、ね、知恵と啓示の霊、ね、ください、テビリンで、ね、この間見事、エペソ人への手紙の一章を、ね、宣言しましたね。知恵と啓示の霊を求めるからには、以前の性質を、ね、脱ぎ捨てて、清くない性質を脱ぎ捨てるということが、まず必要です。このダニエルの性質、ね、もう一章からして、ね、本当に身を清く保つということを、それをとても、ね、彼は気をつけていたことがわかります。一章のところにおいて、ダニエルがまだこの時、もう本当にイスラエルから連れて、もう強制的に、ね、引きずり連れてこられたばかりの若者で、ダニエル、その他の、ね、3人の友達も一緒でしたけれども、ダニエルは、ね、この一章8節を見ますと、ダニエルは王の食べるご馳走や王の飲むぶどう酒で身を汚すまいと心に定め、身を汚さないようにさせてくれと宦官の長に願った。アーメン。このように願うこと、そんなことを本当はできないはずです。ダニエルたちはユダヤからもう強制的に連れてこられた、いわば戦争で言えば敗戦国、もう戦勝国には頭上がらない、戦勝国にの命令に逆らう、ね、これもう首が切られても仕方がないような状況ですけど、しかしダニエルがまたその友人たちは自分の身を汚すまいとして願い出たんですね。王の食べるご馳走で身を汚すまい、もし王様がそんなこと聞いたら、ね、なんだぞ、ね、俺の食べる、ね、俺の提供するものが食えないのか、ね、俺の酒が飲めないのか、そういうふうに、ね、もう殺されても仕方ない。けれどもダニエルは、ね、身を汚すまいとして、ね、自分の身を清くするために、このことを願い出たんですね。でそれで、ね、試してみると、本当に、ね、ダニエルたちの方が、ね、身を汚さないように気をつけたこのダニエルたちの方が、この、ね、当時のもう本当に最高学府、このバビロンの、中におけるもう本当にエリート だけが集められた、ね、エリートの若者だけが集められて特別教育をするその、ね、大学の中において、ダニエルたちがトップクラスだったんですね、ということが、ね、分かりました。一章の17節見ますと、ね、神はこの4人の少年に知識とあらゆる文学を悟る力と知恵を与えられた。 ダニエルはすべての幻と夢とを解くことができた。アメン。自分の身を清くしよう、そういうふうに定めたダニエルたち。これだ、確かに世のものを取り入れない、世の汚れ。神様、これですね、神様がこれは清い、これは汚れていると定めた、その規定がレビ記にあります。この植物は、食物は、清い。この食物は汚れている。食べてはならない。これは食べていい。ですからもうすでにダニエルたちは手引きにされていたんです。トーラをレビ記の中において何が清く、何が汚れているか、定める、その知恵がすでにありました。ですから皆さんは手引きをまず、するべきです。御言葉は清いです。御言葉の水ので洗い清め続けて、テフィンで唇でまたこの頭の中で御言葉を思い巡らし、また口から昇らせ続けているならば、清い水で洗われ続けている状態ですから、皆さん清くなっていきます。御言葉を昼も夜も口ずさむその人は、はい、よくできました、水路のそばに植えられた木、時が来れば実を実らせ、アーメン、その葉は枯れない。さあその人はアーメン、何をしても栄える。御言葉を、昼も夜も口ずさみましょう。それならば何をしても栄える。清いからですね、清められて、そして知恵が宿り、また、そういう人に神の霊が宿るからですね、ダニエルには本当に、このような知恵が、また、知識とあらゆる文学を悟る力も、与えられました。ですから、あらゆる文学を悟る力、世の中の仕組みが分かるんです。あ、この、この文学者がこういうふうに言いたいんだな、この問題はこういうふうに解けばいいんだな、悟る力が与えられるんです。御言葉を手振りにし、そして自分の身を、世の中の、何か、そういう諸々で身を汚すまいと、神様が汚れているとされていることを気をつけて避けるならば、そのような知恵が与えられ、さらにこの一章の20節見ますと、20節、王が彼らに尋ねてみると、知恵と悟りのあらゆる面で彼らは国中のどんな呪法師、呪文師よりも10倍も勝っているということが分かった。アーメン、10倍も勝っている。これヘブライ語でヤードエシェルと言うんですけども、ヤード、これ手です。手、ヤード、ヤードエシェル。ですから主の手が10倍、置かれていたということです。皆さんがこの時代、主の御手が10倍置かれる皆さんでありますように、イエス様の名で祝福します。アーメン。そのためには自らを清めるということと、テフィリン、御言葉を皆さんが蓄え、昼も夜も口ずさむ、していくならば、皆さんは清められた器として、主の霊が、与えられ、また、知識とあらゆる文学を悟る、力、知恵が与えられます。このダニエル書2章に入ったらですね、ある危機が起こるんですね。王様が無理難題を、吹っかけてきます、私の夢、これを、それをあなた方が言わず、また解き明かせないならば、このバビロン中の知者を全部皆殺しだ、いうふうにもう怒るんですね。ダニエルたちも、知者です、ダニエルのところに、ダニエルたちを殺すために入ってきた人を、ダニエルは知恵と思慮とを持って応対したから、ダニエル、猶予を与えられて、そしてどうかその夢を解き明かすために神様に伺いますから、だからどうか猶予をくださいって、そういうふうに、言うことができたんですね。2章の、14節に、その時ダニエルは、2章14節です、その時ダニエルはバビロン知者たちを殺すために出てきた王の侍従長アリオクに知恵と思慮とを持って応対した。アーメン。権威ある人が、権力者が、皆さんを訪問した時、その時、知恵と思慮とを持って応対しなければ殺されてしまう、というような場面、もう本当にそういう場面あります。この、権力者が皆さんを訪ねてきた時に、皆さんが、もう知恵も知るもなしに受け答えしてしまうと、もうたちまちにバッサリ切られてしまうようなことになってしまわないようにするべきですね。 面接官と会談した時とか、人生いろいろな場面、あります。その時皆さん、知恵と資料と思って応対しなければ、面接落とされるとか、あるいは、もうその権力者にひどい目に遭わされるとか、本当にこのダニエルの知恵と資料、身につけたいですね。皆様ですから、しっかりテフィリンしてください。しっかりと、御言葉によって身を清めて、そしてその知恵と資料の霊が宿る皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福します。アーメン。手を挙げた皆さんの上に、それが豊かに宿りますように。アーメン。アーメン。ダニエルは、本当にこの知恵と啓示の霊が与えられて、でそれで彼にはもう本当に聖なる神の霊が、宿っていた。この4章のところにおいても、4章の8節に、彼には聖なる神の霊があったってありますね。で今日の5章のところでもこの、王母がこのダニエルについては、この5章11節で、あなたの王国には聖なる神の霊の宿る一人の人がいます、そういうもう世の中の、偉い人がこのようにダニエルを評価する。聖なる神の霊が宿っている。皆さんもこの世の中に出て行って仕事をするときに、あの人はクリスチャンだからやっぱ違うなって、そういうふうに、言われるべきですね。世の中に出ても、自分をクリスチャンだと明かさない、するならば、神様の力が働くその、機会がないんですね。まず口で告白する必要があります。そして皆さん自身が本当に今この状況、今この仕事、これをどうか、主よ、あなたの御霊によって導いてください。知恵を求めるんです。知恵を求めないでさっさと自分の、資料でやろうとすると、過ちを犯してしまいます。面接官を前にして、資料もない言葉でもって、相手の心を憤慨させてしまったり、そういうことになってしまいます。本当に皆さん自身知恵と資料とを求める、べきであり、そしてそのためには御言葉をしっかりと手振りにして、そして、以前の汚れた行い、汚れた癖、それから離れるべきなんです。資料のなさを離れて、そして本当に、自分今まで、本当に資料がないゆえに本当に災いを招いてきた人生、そこから離れなくてはならないんです。ダニエルは、まず、世の諸々の汚れから離れるということ、その性質を持っていたゆえにこの優れた霊が与えられました。でそれで、この五章のところにいて、この王母の推薦を受けて、でそれで、この当時の王の前に出されてくるんですね。五章の13節から読んでいきますと、13節から、そこでダニエルは王の前に連れてこられた。王はダニエルに話しかけていった。あなたは私の父である王がユダから連れてきたユダからの捕虜の一人、あのダニエルか。あなたのうちには神の霊が宿り、またあなたのうちに光と理解力と優れた知恵のあることが分かったと聞いている。先に使者、呪文師たちを私の前に召して、この文字を読ませ、その解き明かしを私に教えさせようとしたが、彼らはその言葉の解き明かしを示すことができなかった。しかし、あなたは解き明かしができ、難問を解くことができると聞いた。今、もしあなたがその文字を読み、その解き明かしを私に知らせることができたなら、あなたに紫の衣を着せ、首に金の鎖をかけさせ、国の第三の権力を持たせよう。その時ダニエルは王の前に答えて言った。あなたの贈り物はあなた自身で取っておき、あなたの報酬は他の人にお与えください。しかし私はその文字を王のために読み、その解き明かしをお知らせしましょう。アーメン。ここにおいてもダニエルの性質がよく表れています。彼、 金銀とか、また権力を着せられるとか、そういったことには興味ないんですね。また王が与える報酬、この汚れたものの与える報酬は 靴紐の一本もいただきたくない、思ってですね、むしろ、しかしなすべきことすら、すなわち神様が提示された難問を、それを解き明かしをする、神様が見させてくださった、その幻や夢や難問、これをの解き明かしはしましょう。なぜならそれが私の仕事、神の民であり、また皆さんは、神様によって祭司とされました。それが、神様のにあって祭司の務めであり、また神様によって王とされた者の務め、それは神様が提示された問題を解くということ、また神様の言葉をの解き明かしをする、これ皆さんの仕事です。神の言葉の解き明かし、神様はこう言っておられるということを世の人が分からなかったら、それを、これはこういうことですよって、そういうふうに解き明かすこと、これが、このダニエルの、したことであり、ダニエルは本当にその前の先代の、ネブカデネザル王の時に何回か、神様の言葉の解き明かしを、夢の解き明かしをしました。皆さんも御言葉の解き明かしをするために、神様の霊をいただかなくてはなりません。そしてこの地上において本当にこのダニエルのように支配者の側になって、そして、この悪どいものの支配によってこの国が、世界が支配されないように、むしろ神の霊によって、支配する側に立たなくてはなりません。ダニエルは、世の富、また世の栄誉、それには興味が全くなく、むしろ神の言葉を解き明かすことに興味がありました。18節から見ますと、18からです。王様、意図高き神はあなたの父上ネブカデネザルに国と偉大さと光栄と権威とお与えになりました。神が彼に賜った偉大さによって、庶民、諸国語の者たちはことごとく神の前に震え、おののきました。彼は思いのままに人を殺し、思いのままに人を生かし、思いのままに人を高め、思いのままに人を低くしました。こうして彼の心が高ぶり、彼の霊が強くなり、高慢に振る舞ったので、彼はその王座から退けられ、栄光を奪われました。そして人の中から追い出され、心は獣と等しくなり、野呂場と共に住み、牛のように草を食べ、体は天の露に濡れて、ついに意図高き神が人間の国を支配し、御心にかなうものをその上にお立てになることを知るようになりました。アーメン。ここにおいてダニエルは、先代の王、この、今この好き勝手なことをしたベルシャツァル王の父、ネブカデネザル王の代のことを、ダニエルは言いました。父であるネブカデネザル王の時、彼は、19節では、思いのままにって、という言葉が何度も出てきますね。思いのままに、思いのままに、人が思いのままに振る舞うと、ついには高慢になって、高ぶって、そして神様から栄光を奪われてしまうことになります。この思いのまま、自分の思いのまま、神様の言葉ではなく、自分の思いのままに振る舞う。私、今までこうしてきたから、だからこれを通させてください。思いのままやってると、神様から、ガーンって打たれて低くされてしまいます。私、これ私の仕事ではございませんとか、これ、私そういう性質ではございませんので、あなたがやってくださいとか、神様、そんなことはできませんとか、思いのまま、これは、もうガーンって神様から低くされてしまいます。自分の思いのままではなく、神様のお言葉がなりますように、自分は本当にこれからこのダニエルのように、また、ルツや、アビガイルのようにエステルのように、なっていくとするならば、本当に自分の思いのままは捨てて、王であられるお方のお望みのままに、これをしっかりと身につけるべきなんです。で、さらに22節からですね、22節から、その子であるベルシャツァル、あなたはこれらのことをすべて知っていながら心を低くしませんでした。 それどころか、天の主に向かって高ぶり、主の宮の器をあなたの前に持ってこさせて、あなたも貴人たちも、あなたの妻も、そばめたちも、それを使って、ぶどう酒を飲みました。あなたは、見ることも、聞くことも、知ることもできない、銀、金、青銅、鉄、木、石の神々を賛美しましたが、あなたの息と、あなたのすべての道をその手に握っておられる神を褒めたたえませんでした。それで、神の前から手の先が送られて、この文字が書かれたのです。その書かれた文字はこうです。メネ、メネ、テケル、ウ、パルシン。その言葉の解き明かしはこうです。メネとは、神があなたの知性を数えて終わらせられたということです。テケルとは、あなたが計りで計られて、目方の足りないことが分かったということです。パルシンとは、あなたの国が分割され、メディアとペルシアとに与えられるということです。ここにおいて、ダニエルがこの文字の解き明かしを、しました。本当にこのダニエルが言った通り、この、王ペルシアツァル、彼は、本当にこの父親が歩んだ道を見ておりながらにして心を悔い改めませんでした。心を低くしないで、むしろ、天の神主に向かって高ぶって、自分の、思いのままに、思いのままに、思いのままに、思いのまましていたら、もう神様がガンと打たれて低くされる、ということを言いました。けれども、それでも自分の思いのまま、ということで、もうついにですね、彼から、その王国が取り上げられてしまうんですね。本当に私たち、神様にあって王とされましたけれども、自分の思いのままを貫くと王権が取られてしまって、しまうんですね。思いのまま、これを本当に私たちはよく取り扱い、気をつけるべきです。自分の思いのままではなく、本当に父なる神様の御心がなりますように、イエス様もゲッセマネの園において祈りました。私の願うところではなく、父なる神様、あなたの御心のままになさってください。私たちはですから、自分の思いのままではなく、御言葉をたくさん宣言するべきです。この自分の思いのままが強い人は、御言葉宣言がなかなかできないですね。耐えられなくなってくるんです。本当にそういうふうに感じた人、自分の思いのままを捨てて、そして本当にこの御言葉、これをよく自分自身になじませるべきです。それならば、清められて、知恵と啓示の霊が与えられて、また、さらに、このダニエルのように本当に優れた霊、神様の御手が10倍置かれて、時代を支配するもの、王国を支配する、この王さえも、ダニエルのが、なんか第二の手によって操られていたかのような、本当にこの五章の主人公はダニエルですね。ベルシャツァル王は、本当に、もう脇役、ダニエル書においては、脇役ですね。ダニエルは 4つの王の中で、栄えた、一章の最後に書いてありました。そして夢を、解き明かす、力が与えられましたけれども、自分の思いのまま、これを貫いて神様に対して失礼なことを、ついに続けてするしまうならば、この、神様から手の先が送られて、このメネ、メネ、テケル、ウ、パルシンが、送られてきて、で、ついにもう王国は取り上げられた、神様の目から見られた、測られた、そして測られた結果、目方が足りないということが分かった、本当に私たちも、目方が測られたら、足りないものではなく、むしろ本当に神様の用いられるに値するもの、ということになるべきです。冒頭で宣言した箇所、それ第二テモテの2章なんですけども、本当に神様から用いられるものとはいかなる器であるのか、第二テモテ2章、19節から、19節から読んでいきたいと思います。第二テモテ2章の19節から 26節のところですけども、19節から、それにもかかわらず、神の不動の礎は固く置かれていて、それに次のような命が刻まれています。主はご自分に属する者を知っておられる。また、主の御名を呼ぶ者は誰でも不義を離れよ。アメン。ここにおいて、主の御名を呼ぶ者は誰でも不義を離れよと書いてあります。ダニエルの聖書ですね。ダニエルは、汚れを受けまいとして不義を離れました。その結果、主から優れた礼を受けました。で、20節。大きな家には、金や銀の器だけでなく、木や土の器もあります。また、あるものは、たっといことに、あるものは、いやしいことに用います。ですから、誰でも、自分自身を清めて、これらのことを離れるなら、その人は、たっといことに使われる器となります。すなわち、清められたもの、主人にとって有益なもの、あらゆる良い技に間に合うものとなるのです。アーメン。誰でも自分自身を清めてこれらのことを離れるならと書いてありますね。まさにダニエル、離れました。自分自身を清めて、王のワインや王の食卓からのもの、これを、これで身を汚すまいと離れて、その結果、清い器として、神様に用いられるようになりました。金や銀、また木や、いろんな、土の器、いろいろな器があります。けれども、この自分がどういう素材でできているか、これ、禁止がちであるかもしれませんが、そうではないです。清いか、清くないか、これが肝心なんです。もうゴールドの器であったとしても、それに汚物がついていたら、その器で皆さん、食事しますかね？しませんね。いかにゴールドとかシルバーとかで作られている器でも、それが汚物まみれだったら、それで食事をすることはしません。同じです、神様も。皆さんという器が、汚物で、思いの中が、心が、自分の、思いのまま、思いのまま、思いのままという汚物で、べったりついていたら、神様皆さんを用いません。けれども、気をつけて、それから離れるならば、皆さんが、もうどんな器であったとしても、神様皆さんを用いて、尊いことに用いてくださいます。ですから、誰でも自分自身を清めて、これらのことを離れるなら、その人はたっといことに使われる器となりますと書いてあります。皆さんは聖霊を求めています。本当に、神の霊が与えられて、もう文学を悟る力が欲しい。するならば、自分の、したいという汚物は取り除けましょう。清めましょう。御言葉の水の洗いでもって自分自身を洗いましょう。そして汚物を洗い清めるならば、皆さんは主に間に合うものに、なることができるんです。22節から見ますと、それであなたは若い時の情欲を避け、清い心で主を呼び求める人たちと共に、義と信仰と愛と平和を追い求めなさい。呼び求める人と共に仲間がおります。生徒の交わりの中において、罪の許し、体の蘇り、永遠の命があります。私たちは、ですから、本当にこの若い時の情欲を避け、清い心で死を呼び求める人たちと共に、義と信仰と愛と平和を追い求めるべきです。今、いろんな事情で、もうコロナの事情で、遠隔礼拝、しなくてはならないことがあるかもしれないですけど、しかし、生徒交わりはもう電話越しでも LINE でも、カカオでも、もういろんなツールがありますね。できます。またこうしてインターネット回線を開いていること自体が、もうその交わりに自ら参加しようとしているわけですから、自分はそれないって、思わないでください。皆さんは十分それを、持っているわけです。ですから、それを、することによって、さらに、23節からですね、23節から、愚かで無知な詩弁を避けなさい。それが争いのもとであることは、あなたが知っている通りです。争い、これは、本当に無駄なことです。24節、主のしもべが争ってはいけません。 むしろ全ての人に優しくし、よく教え、よく忍び、反対する人たちを柔和な心で訓戒しなさい。もしかすると神は彼らに悔い改めるの心を与えて真理を悟らせてくださるでしょう。それで悪魔に捕らえられて思うままにされている人々でも目覚めてその罠を逃れることもあるでしょう。アーメン。本当に主のしもべが争ってはいけません。怒ったり、ね、することなんではなく、むしろ柔和な心で訓戒するならば、もしかしたら、ね、神様が彼に悔い改めの心を与えて、ね、立ち返らせることができます。本当にですから今日のところにおいて重要なこと、それは自ら自身をまず清められて器としましょう。御言葉の水の洗いでもって清めましょう。またこの世のあらゆる悪、汚れ、そこから離れるべきです。世の中の、汚れと、和合してしまうならば、もういつまで経っても、清められないどころか、むしろ、自分から進んで、自分のやりたいやりたいやりたい汚物で自分を、汚物まみれにしているならば、やがてその清い霊が取り上げられてしまう。さらにベルシャツァラみたいにもう本当に好き好んで神様に歯向かうとするならば、もうメネメネテケルが迫っています。私たちはしっかりとそれを避けて、むしろ本当に清さを求めて、このダニエルのように時代を作り変えられる器として整えられて、時代を作り変えるダニエルのように用いられていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛するイエス様、本当に私たちも清められた器となってあなたに用いられたいです。知恵と啓示の霊が与えられたいです。ダニエルのように本当に文学を悟る力、この世に打ち勝つ力が、知恵が与えられて、そして主よ、本当にこの国を、この時代をイエス様のその神の国の王国の来たらすために用いられたいです。誠に清いものは神を見ると書いてあります。私たちは自らを清めて神を見るもの、そして神様の霊が宿られて、そして本当にこの時代をあなたの御胸のままに、御心のままに作り変えていく私たちとならせてください。あなたが今日この尊き御言葉を通して私たちを教えてくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今朝私たち一人一人にこの時代を作り変える者、主御心を好みに帯びて歩む者として、主が豊かにダニエル書を通し語ってくださったことを心から感謝いたします。自分の思いを、思いのままをイエス・キリストの皆によって捨てることができますように、主の御心がなりますようにと、ゲッセマネのイエス様のお祈りのように、主の御心がなることを我が願いとすることができますように、主が助けてくださることをよろしくお願いいたします。そして清さを追い求めるものでありますように、神を見るもの、清いものが神を見る、主イエス様の御名により、また御言葉の水の洗いにより清められて、また整えられて、私たち一人一人は心してイエス様を聞くものでありますように、イエス様を聞き、イエス様のその知恵をいただき歩む私たち一人一人でありますように、今朝豊かに語ってくださったことを感謝いたします。また私たちがテフィリンを通して昼も夜も御言葉を口ずさむ、そのたしなみがますます増し加えられ、私たちの思い、心、また私たちの生活、また私たちの歩み、その一つ一つが御言葉なるイエス・キリストによって一つ一つと整えられていき、そしてイエス様の光を帯びてまた歩み出す私たちの歩みとなりますように、主が助けてくださることを心から感謝いたします。主があらゆる私たち一人一人に与えよう、恵もう、救おうと待っていてくださる一つ一つを心から感謝いたします。知恵を求める者に主は咎めることなく、責めることもなく、与えてくださる主であられることを今日も心から感謝いたします。知恵を、また資料、イエス様の皆によっていただき、また幻や、また夢、難解を解き、解く、その力、知恵、主イエス様が今日も、このダニエルに与えられた、そのすべての働きが、私たち一人一人も豊かに与えられますように、 主が導いてくださることを心から感謝いたします。銃の神の手、神の手、その10倍のその祝福、また他の人よりも10倍もその祝福が飛んでいたと、その神の手が私たち一人一人に豊かに与えられる、その主の手が望まれた私たち一人一人の歩み、その姿を通して主イエスキリストの証人となることができますように、イエス様が確かに生きて働いておられることをますます私たちの全てを通して証しし、また日々歩み、その全ての道において主が成し遂げてくださる、主が成功させてくださる、その一つ一つを私たちも体験し、また世の人々もそれを見て不思議がるほど、その成功を知りたい、その秘訣を知りたいと願い求めるほど、私たちの姿が主イエス様にあって賢く、また整えられて、主の栄光の歩みとなりますように、主が助けてくださることを感謝いたします。ダニエルのように、またルツのように、アビガイルのように整えられて、主の望みのままに、私たち一人一人は歩むことができますように、自分の思いを捨て、そして主の望まれる、主が私たちに願っておられる主の望みを私たちも今悟ることができますように、御言葉によって、テフィリンによって蓄えられた御言葉によって、思慮深さを、また力を、知恵をますますいただき、主イエス様の御名による時代を作り変える、その働きをすることができますように、イエス様よろしくお願いいたします。そして清さを、また平和を追い求めることができますように、心してあらゆる汚れから離れる私たち一人一人でありますように、汚れから離れ、主イエス様の清さを帯びて豊かに歩む、そのすべての歩みが主イエス様の喜びとなりますように、イエス様が豊かに導いていただくことを感謝いたします。今朝私たちに与えていただいたこの素晴らしい御言葉、水また御言葉なる野菜をますます日々いただき、心を汚すまいと心に定めて、そして主イエス様を歩む栄光の民、そして栄光の種族、その知恵をいただいたこの時代に豊かなる働きをするイエス様の御名による神の民でありますように、主が豊かに祝福し助けてくださるこの恵みを心から感謝して、私たちの愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。